本日の聖書箇所は新約聖書ローマ人への手紙7章1節から6節です。聖では拝読いたします。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時には律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。聖書箇所は以上です。聖では信仰者とモーセの律法の関係と題して長島先生にメッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日もこうして皆さんと共に、またこのローマ書からですね、学べることを本当に、心から感謝します。神様の祝福が豊かに皆さんにの上にまだうちにありますように、祈らせていただきます。それでは今日のメッセージですね、祈りを持って始めさせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、あなたが生ける誠の神としてこの場の中心にいてくださり、そしてまた私たちはその方を拝するために今ここに集っております。どうか今大胆に私たち一人一人があなたの御前に出て、それぞれをまた生きた捧げ物としてあなたに捧げ、そしてまたあなたの御手の中であなたに用いていただくことができるように、それはあなたの御心がなされ、主に栄光がされるためです。大いに今日も主に期待しつつ今、あなたの御前に出ます。どうぞ主を用いてください。感謝します。またあなたが語られるこの聖書の御言葉を持って私たちのこの霊の糧とすることができるようにどうぞ主を導いてください。感謝します。大きくイエス様に期待しつつこの祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ということですね、今日の、メッセージですけれどもね、信仰者とモーセの律法の関係ということで、まあ、信仰者ですね、イエス様この、お救い主と信じ、またこの福音をですね信じている方々は、このモーセの律法とどのような関係にあるんだろうか、まあ、その辺をですね学びたいと思います。はい、ということで今日の聖書箇所はローマですね、人への手紙の7章の1節から、6節、ここからですね共に学んでいきたいと、まあ、そのように思っているわけです。現在ですね、教会ではローマ人への手紙から、まあ、順々にこう学んでいるわけですけれども、まあ、現在聖歌についてね学んでおります。この聖歌ですけれども、まあ、私たち今このローマの手紙にはいくつかのこう大きなテーマがあるという、ね、話をしていて、そしてそれぞれのテーマを建物に例えているわけです。もういよいよですね、まあ、今は第4番目の、ね、建物に入っているわけですね。聖歌に表される神の義ということで、まあ、このローマ書そのものが神の義についてね、まあ、こう記されている書である、まあ、これが大きな、ね、テーマになるわけですけれども、まあ、その神の義をこの神が与えてくださる聖歌に中に、ね、どのように表されているのかということを学んでいます。でこの聖歌の学びですけれど、いよいよ今日はもう4回目ですね。 聖歌の根拠について学びました。またキリストにあって生きるものとして、まあ、これはアプリケーションですよね。そのことを学びました。適用ですね。そして3番目は義の奴隷として生きる、まあ、これもねアプリケーションになるわけですけれども、今回は、そうですね、信仰者と、モーセの立法の関係、まあ、ここをですね、学びたいと、まあ、このように思っているわけです。まあ、聖歌、まあ、いわゆるねこれは私たちのクリスチャンライフですよね。この生活そのものである、まあ、それだけにこう非常に重要なね、箇所でもあるわけですよね。さあということで、まあね、今日のね話、モーセの立法との関係ということですけれども、まあ、モーセの立法であれば直接的にこう関係ないなと思う、まあ、異邦人、私たち異邦人であるわけですけれども、しかし私たち一人一人は自分の立法というものを持ってますよね。それぞれ、自分の立法があるわけです。ということは、まあ、この学びからですね、まあ、適用する部分はね非常に大きいのかなと、まあ、そのように思っているわけです。さあということで、私たちは、まあ、この立法から実は解放されているんだという話を学びます。しかしながらどうでしょうか、私たちのこのクリスチャンの生活、何々しなければならないとかね、何々してはいけないとかね、そういった立法主義に生きている部分はないでしょうか。またその行いによって私たちはこの聖歌を歩んでいる、この聖歌の過程を歩んでいないでしょうか。すなわち私たちの生活そのものの中にこの立法主義というものが入り込んでいないかということ、そして最終的には栄華を迎えますよね。完成の時が来ますよね。それすらも私たちの力によって、まあ、これ言い換えれば私たちの行いによって獲得しようと、そのようにそのような信仰生活を歩んではいないでしょうか。まあ、これは当然神様の御心ではない、その神の意図にから外れたことである。そのことをここでですねはっきりとこのまたパウロが語っている。そこから私たちはこの聖歌の過程に生きるものとして適応していく必要があるわけですよね。まあ、クリスチャンライフどうですか。苦しいっちゃうんですか皆さん。そんなことはない、笑顔でね答えてくれた方もいますけれどね、そうあってほしいですよね。本当に喜んで主に仕えるね、そのものであることができるように、神様から受けているその愛の応答として神様にね応えていく、そしてまた神の喜びが自分の喜びとしてね生きることができるようにね、そのことを、まあ、願いながら、今日のねまた聖書箇所、パウロが伝えるこの聖書箇所を学んでいくわけですね。さあということで、今日ね学ぶこと、先ほどもお伝えしました信仰者と立法の関係についてですね。そして話を進めていく中で最後のまとめとして、まあ、2つのポイントね、まとめたいと思います。それが1つ目は、立法主義的に聖歌の過程を生きるクリスチャンということで、まあ、触れたいと思います。そして2番目、イエス様が教える結婚離婚と独身者について、まあ、この2つの、ね、テーマを学ぶわけです。まあ、この2番目のテーマ、どうしてここで結婚離婚独身者が出てくるのっていう、ね、話ですけど、まあ、今日の、ね、聖書箇所に、まあ、結婚についての話が出てくるので、まあ、ちょうど良い機会なのでね、まあ、簡単ですけれども触れたいと思います。メッセージのタイトル、まあ、こちらに、ね出ている通りです。信仰者とモーセの立法の関係、聖書箇所はローマ7章1節から6節ですね。今日はこの PPT、調子が悪いというね、ことです。先ほどもね、ちょっと出なかったとかありますので、もしかしたら、このね、メッセージの途中で、まあ、この画面がね、出ないという可能性もありますので、聖書をお持ちの方はですね、ぜひ聖書を開いて、まあ、その時に備えていていただければと、まあ、そのように思うわけです。さあ、ということで、早速、一節から入っていきたいと思います。こちらですね。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話をしています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。まあ、これが、一節にパウロが記した内容ですね。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですかとね、まあ、このようにこう始まっているわけですけれども、まあ、ここで兄弟たちと、ね、ありますので、ローマの信仰者に対してパウロは伝えているわけですけれども、まあ、ここで、ね 私は律法を知っている人たちに話をしていますとね、まあ、そのように続いているところから考えると、まあ、これは、当然こうユダヤ人っていうねこともこう考えられる当然わけですよね。で最初のですね、あの律法です、私は律法を知っている人たちに話をしている、ここの律法ですけれども、ここ実は定冠詞ついてないんですね。定冠詞がついているとついてないではちょっとあの訳し方が違って、定冠詞がこれついてないんです。ということは一般的な律法について話を、まあ、しているということですね。ということは当然私たちが、ね、考える律法、あるいは私たちが知る律法ですよね、影響を与えている律法、まあ、そういうことも話をしているんだということです。まあ、ところがですね、その後の律法、2つ目の律法ありますよね。律法が人を支配するね、ここですね、まあ、この律法実は定冠詞がついてるんですね。ということはこれはあのモーセの律法について特別にここで、まあ、こう記しているということになります。じゃあどうしたらいいのかということですけれど、これは、まあ、あの次のように、ね、考えていただければと思います。あのモーセの律法が与えられているのはこれはユダヤ人ですよね。モーセの律法はユダヤ人に対して与えられているわけです。そして、このユダヤ人というのは当然ローマに住んでいるユダヤ人ですよね。そして救われているユダヤ人、すなわちローマにするメシニアニック Jew を主な対象として語られているということが、まあ、こう言えるわけですね。まあ、主な対象ですよ。当然ユダヤ人以外の、ね、異邦人の方もローマにはいるわけですからね。という形で、まあ、パウロは羽織をしながらですね、まあ、ここをこう伝えているというのが、まあ、ここから、ね、分かってくるわけですね。そしてあなた方は知らないのですか、これ以前聞きましたよね、このフレーズ、まあ、これ当然知っていることだけれどもあえて伝えますというね、まあ、あのパウロの、ね、表現方法ですけれども、これ決してね、こんなことも知らないのかってそういうことを言ってるわけではなくて、どうしてもやはりここ分かってほしいんだ、どうしてもあなたに伝えたいんだ、当然知ってることだと思うけどあえてここで伝えたいんだ、なぜならばあなたに理解してほしい、気づいてほしいからなんだっていうふうな、ね、捉え方をしていただければと、まあ、そういうふうに思うわけです。じゃあ一体何をね、こう律法を知っているものが当然知っていることだって言ってるのか、それは、先ほどね、最後の方に出てましたね、律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです、そのことですね。まあ、このことをパウロは、まあ、当然知っていることとしてあえて、ね、ここに伝えているわけですよね。まあ、すなわち皆さんにどうしてもここは知ってほしい、気づいてほしいことだということです。まあ、これは私たちも理解できますよね。こう律法が人を支配するのは人が生きている期間だけだっていうことですね。まあ、当然死んでしまった方に刑を科すことっていうのはこれはできないわけですよね。例えば死んでしまった人に死刑を科す、これも無理ですよね。でもっと嫌なのは死んでしまった人に無期懲役、これ嫌ですよね。もう逆にやめてほしいっていうところですけど、死んだ者は法的な責任を問えないっていうのが一般的な解釈ですよね。そのことをパウロはここで語っている、それが一節です。じゃあ、二節ね、見てみましょうか。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます、と、まあ、このようにパウロは記しています。先ほどね、一節でありましたね、皆さん当然知ってるでしょ、それが律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけですということでしたね。まあ、そのことをですね、ちょっと具体例を挙げてここでは説明しています。じゃあそれどんなことかというと、結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれていますと、まあ、こういうことですね。で、まあ、ここでちょっと触れたいのはモーセの律法においては妻から離婚をするというね、その権利が与えられていたでしょうか、いなかったでしょうか。いないんですよね。じゃあしかし一方のこの夫です、今妻でしたね、 夫は妻は、自らこう離婚するという、ね、権利が与えられていない。じゃあ夫はどうなのかというと、夫は実はあったんですね、次の理由をもとに離婚することができたんです。じゃあそれはどこに記されているのかというと、旧約聖書の申命記24章の1節に、ね、こうあります。人が、妻をめとり夫となった後で、もし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせと、このようにこう続いていくわけですけれども、ここに記されているわけですよね、その理由ですよね。で、それが何かというと、恥ずべきことを見つけたっていうふうにね、それが理由になってるわけですけど、イエス様の時代は実はこの、ね、部分というのが拡大解釈されていたという、ことがありました。じゃあ例えばどういうことを理由にその拡大解釈されたその理由というのは一体何かというとね、例えばこの恥ずべきことですけど、料理が下手であるというその理由で夫は妻と離婚するっていう、そういうケースがあったわけですね。で、当然これイエス様はこの間違った解釈を指摘しています。そしてまたそれを正しています。そしてイエス様は結婚について、また結婚だけでなく独身でいることについても語っていますね。で、イエス様はパリサイ人からですね、質問を受けているわけです。当然その頃ね、離婚問題っていうのがおそらく社会的な問題であったとね、そのように考えられます。そのような背景の中でパリサイ人がね、イエス様にこう、質問しているわけです。これある意味試みているわけですよね。そして、イエス様のその回答というのがマタイの福音書の19章の3節から12節、ここにですね、記されているわけですが、お読みします。パリサイ人たちが身元に来てイエスを試みるために言った。何か理由があれば妻を離縁することは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。それではなぜモーセは離縁状を渡して妻を離縁せよと命じたのですか。イエスは彼に言われた。モーセはあなた方の心が固くななのであなた方に妻を離縁することを許したのです。しかし初めの時からそうだったのではありません。あなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し別の女を妻とする者は、姦淫を犯すことになるのです。弟子たちはイエスに言った。もし夫と妻の関係がそのようなものなら結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でもが受け入れられるわけではありません。ただそれが許されている人だけができるのです。母の胎から独身者として生まれた人たちがいます。また人から独身者にさせられた人たちもいます。また天の御国のために自分から独身者になった人たちもいます。それを受け入れることができる人は受け入れなさい。このように、イエス様は語っているわけですね。イエス様は結婚について、創世記の男女の、ね、創造のその、箇所からですね、ここで語っているわけですけれども、アダム、そしてまたエヴァの体の、エヴァはですね、こうアダムの体の一部であったわけですよね。あばらからこう作られたね、そういうふうに言われています。であるからこの2人、エヴァとアダムが、一体となる、この2人は一体となるように実は作られているんだということ、それは霊的に一 体となるという意味がある。これを結婚と、そのように神が創造されたものであるというふうにね、そのように、聖書から解釈することができるわけです。イエス様が引用された箇所、それは創世記の2章の24節になります。ここにこのように書かれています。男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。まあ、ここで2つの、ね、要素が記されています。一番目、それはまずは男ですね。男は父母から精神的に自立必要があるんだということですよね。だからやはりこれ、まあ、マザコンの問題とかね、いろいろこう問題になるわけですけれども、実はここに聖書では父母から精神的に自立する必要があるんだということがここで記されているわけです。そしてその後に妻と結び合うということがここで記されています。でここで記されている結び合うというね、この言葉ですけれども、これヘブル語でダバクというね、そういう言葉が使われています。でこれどういう意味があるかというと、くっついて離れないという意味がありますね。例えば私たちがよくこう経験するのは瞬間接着剤ありますよね。あれ指にくっついちゃうとこれ大変なことになりますよね。でくっついて離れない、まあ、ああいう状況ですよね。いや、もしくは斧でこう深く、なたでも斧でも振り下ろしてこう深く食い込むというね、そういう意味があるんです。で男女の結婚というのは本来離れられない関係性であるということ、そのように神様は創造されたんだということです。だから神が結び合わせたものを人が引き離してはならないのだと、そのように神はここで、伝えているわけですよね。しかし私たちには問題があるわけです。それは何かというと、罪がこの二人の関係の中に、影響を与えているわけですよね。私たちの場合はお互い男も女も罪を負ってしまっているわけですよね。神が結び合わせたその二人であるはずですが、その神が二人の中に不在となるわけです。であれば自己中心的にお互いが生きるようになるわけですよね。そこに当然さまざまな問題が生じてくるわけです。神様が本来作られたその結婚の価値が、そしてまた意義が失われたわけですよね。で二人の当然間のその愛も冷めていくわけです。で最近の番組で日本の評論家がね、ある評論家が言ってたんですけど、日本の夫婦は愛で結ばれているのではなく、お金でくっついてると、お金で結ばれてるんだ、そういうことを語っている評論家がいました。で、日本人の幸福度がこれ非常に低いわけですよね。先進諸国の中でも非常にこう低いわけですけれども、これは大人だけじゃなくて子供もそうなんですよね。で、その低いその要因の一つとして、やはり家庭、そしてまた夫婦の関係性に愛がないっていうことが言える、あるいは愛がないとは、ね、言い切れないけれども、それが少ないですよね、そういうことが言えるかもしれない、深くない、浅いという言い方が、ね、できるでしょうか、それが一つの、ね、要因になってるんじゃないか、だから幸福感というのが、ね、低いんじゃないかとも言われるわけですよね。だからこそやはりこの問題は取り扱う必要があるわけですよね。でイエスの時代はどうだったか。イエス様の時代、この弟子ですね、先ほどのイエス様の回答の中で弟子が答えたわけですよね。会員のその理由以外は、離別してはいけないと、ね、言った時に、弟子がね、それだったら結婚しない方がマシだと、そういう言い方をしているわけですよね。夫の権利がそんなものだったら結婚しない方がマシだと。要するにイエス様の時代も妻を愛するということはどういうことなのか、あるいは結婚するということはどういうことなのかということが十分分かっていなかった。そのことがね、その言葉から分かってくるわけですよね。またイエス様はここで一人でいるということ、すなわち結婚しないで独身でいるということを認めていますよね。 で独身でいることを受け入れることができる人は受け入れなさいと、そのようにイエス様はここで語っています。このような結婚観が実は今日ね語られるこのパウロが語るこの中にこの背後にですねあるんだということを、まずね皆さんに理解していただきたいとそのように思っています。で結婚している女は夫が生きている間は立法によって夫に結ばれているんだということ。しかしですよ、しかし夫が亡くなるのであれば立法は当然適用されないですよね。であれば夫から自由の身になるんだ、まあこのことは誰でもね知っていることですよねとパウロはこのように語っているわけです。まあ現在のね今のこの現在の結婚観とはね随分違ってくるのでね、ここで聖書が教える結婚についてね、また離婚について伝えさせていただきました。さあ3節見てみましょう。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら立法から自由になるので他の男のものとなっても姦淫の女とはなりませんと、このようにパウロは記します。夫が生きていれば立法により当然縛られているので他の新しい、まあ、他の、まあ、こう男性とですね新しい生活をすればこれはあなたは姦淫の女となるんだよということがここで言われています。しかし夫が死んだのであれば当然立法からは解放されているので他の男と再婚してそして新しい生活を送ること、それはできるんだということがここで言われているわけです。先ほどもね言いましたけれど妻の場合は夫が亡くなることが唯一のね離婚の理由となったわけですね。そして一方この夫の場合は離婚に関しては厳格な、ね、立場であったとしても妻の不貞行為によって離婚すること、まあ、その理由以外にはまあなかったわけですけれども、まあ、どうでしょうかね、まあ、妻は、離婚することが、まあ、基本的にその許されなかったわけですけれど夫には、ねまあ、許されていたわけです。これは不公平でしょうかね。皆さんどう思われますでしょうか。当時、夫はですね結婚の際には、必ず花嫁料という、ね、ものを払わなきゃいけない、支払わなければいけなかった。じゃあどのくらいの額かというと、実は銀50シュケルとねそのように、言われています。これ花嫁料だったんですね、まあ、妻を迎えるときにはねそのお金を準備しなきゃいけない、まあ、今の、価値に換算すると約200万円弱にね該当するとも言われています。どうでしょう、これ安いですかね。花嫁料が、まあ、約50シュケル200万円以下ということですけれども、まあ、でもね本当にまあ、イエス様は実はこの花嫁料よりもね安い、なんと奴隷の価格である銀30シュケルで祭司長に渡されたのを覚えているでしょうか。まあ、もちろんね結婚そのものもお金ではないわけですけれども、まあ、先ほどのお金でくっついてるという話がありましたけどお金じゃないわけですよね。結婚そのものはすなわち真実の愛というものをお金で買うことはできないわけです。しかし、当時は多くの場合はどんな、ね、結婚してたかというと両親がその、まあ、自分の子供娘の結婚相手を選んで決めていたわけですよね。で中にはこういうこともあったそうですよ。結婚するまで一度も会ったことがない。どうですか皆さん、そういう、ね、相手と生涯こう一緒に暮らしていくわけですよね。当然今よりも多くの、ね、問題を、ね、こう抱えていたということがこれ想像できますよね。大きなこう社会的な、ね、関心事であった、それがこの離婚の問題であった、それをパウロはここで取り上げて、まあ、具体例として、ね、用いているわけですよね。さあということで、7章の、4節見てみましょうか。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。このようにパウロは、ね、この4節で記しています。 でパウロは今まで、まあね、話してきた例え話をこれ実際にこう適用するためにまたここで、ね、話をしています。じゃあどんな適用なのかということですけど、以前今日ね7章を学んでますが、この一つ前の章6章の2節で、罪のね話をしました。信仰者は罪に対して死んだものであるというね話をしたのを覚えているでしょうか。そしてまた今ね6章の2節にそのことが書かれているんですが、6章の7節に行くと死んでしまったものは罪から解放されているのです、そのようにね記されています。じゃあすなわち何を言ってるかというと、死んでしまったものであれば、罪からね解放されているんだ、罪に対して死んだものは罪から解放されているんだ、で同じことが律法に対しても言えるんだということです。律法に対して死んだものは律法から解放されたものなんだ、それがあなたであるということ、そのことをパウロはここで語っているわけです。でそれは妻が夫の死によって夫から解放されましたよね、と同じように信仰者は律法に対して死ぬことによって律法から解放されたものなんだということ、ここをパウロは伝えたかったわけですよね。私たちは律法のもとにあるのではなく神の恵みのもとにあるんだということです。しかしこれはイエス様の体を通してなされることであるよということをパウロはここで言ってますね。これ一体どういうことなのか、イエス様の体を通してこのことがなされるということはどういうことなのか、これはね私たちもすでに学んできたことではありますけれども、イエス様のその十字架での死ですよね。そのイエス様の十字架での死と私たちも一緒にイエスと共に十字架にかけられ死んだものであるということ、これ非常に重要ですよね。そしてまた、イエス様はイエス様はこの十字架で死んだものである、わけですから、私たちも、共に死に、そして私たちは死んだものであるから私たちは新しく生きるものなんだということ、イエス様がよみがえりましたよね。そのよみがえりのイエスと共に私たちもよみがえったんだ、そのことを、私たちはイエス様のその体を通して、体験しているんだ、体験させられているんだ、そのようにね言うことができると思います。イエス様自身が律法を成就された方ですよね。イエスがこの律法を成就されたお方、私たちはその方と一体化するわけですよね。もうすでにであれば、もうすでに私たちはイエス様が律法を成就してくださったその方と一緒にあるわけですから、もう律法に生きる必要はありませんよね。私たちは新しいルール規則によって生きるものであるということ。じゃあどんなルールなのか、それは私たちと一体化させられたそのイエスと共にあるそのルール、すなわちイエス様の律法によって私たちは生きるんだ、これが私たちに与えられている新しい基準ですよね。私たちはイエスに属するものなんだ、だからこのことはイエス様の体を通してなされるんだということをパウロはここで語っているわけです。ちょっとここでですね、エペソの5章の25節ここをね、見てみたいと思います。夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も妻を愛しなさいと、そのようにエペソの5章25節で記されているわけですけれども、ここで、教会が出てきますよね。このキリストの教会、この教会ですけれども、これは普遍的な教会を、指しています。で地域教会と、ね、普遍的な教会、このようにこう、分けて考えることができるわけですけれども、この SJCF はこれは、目に見える形の教会ですよね。地域教会とそのように言うことができます。しかしここで、ね、伝えられているこの教会というのは普遍的教会、じゃあ一体それは何かというと形がない教会です。霊の教会です。しかしそこに、属する者は真の信仰者によって って構成されているわけですね。それが霊的教会、その普遍的教会とそのように言われるわけですけれども、イエス様はこの、実はこの普遍的教会はイエスの花嫁であるということ、そして花婿は誰か、それはイエス様であるということ、イエス様が十字架にかかり、そしてまた命を捧げました。それほどにこの妻であるこの教会を愛しているということ、これ言い換えると何を言っているかというと、この花嫁である教会のために自らの命を捧げた、その命の代価が花嫁料となっているんですね。そしてこの教会は、まあ、買い取られたというかね、イエス様のもととなるわけですよね。実際にイエス様は先ほどいくらで体を売られたって言いました？祭司長たちに。奴隷の値段ですよ。30シュケルでイエス様は引き渡されたわけですよね。しかしイエス様は私たちを買うために、この教会を買うために、そしてまた教会に属するあなたを得るためにどれだけの対価を払ったでしょうか。それはイエスの命そのものですよね。イエスとは誰か、それ非常に重要ですよね。王の王なるお方です。このすべてを、天地万物を作られた創造主なるお方です。神なるお方が、その神の命を持ってあなたは買い取られた。あるいはまあね、これ花嫁料ですから、まあ、妻として、そしてまた、イエスのものとなるわけですよね。それがあなたなんですね。どれだけの価値のあるものであるかということが、このイエスの十字架から分かってくるわけですよね。そしてそれだけではないですよね。このエペソ5の25が伝えるのは、そこからの適用があるわけです。この適用がね、ここにいる、まあ、男性の方々に向けられているわけですけれども、このイエスの愛を受けているのは誰でしょうか。それは私たちですよね。もちろんここにいる男性も女性もね、イエスを信じる者は受けてるわけですけれども、まあ、ここでは夫である者はそのイエスの愛を受けているものであるから、その愛をもって妻を愛しなさいとパウロは伝えてるんです。まあ、ここにもね、結婚されて夫婦で来られている方おられると思いますが、実は妻と結ばれて一つとなるということは、このような霊的なね、意味があるんですね。非常に結婚の制度というのは重要なものである、霊的な意味があるものなんだということ、イエス様のよみがえりと一つになり、そして私たちは共によみがえりましたよね。イエス様と共に、死と共にある新しい命に生きているわけですよね。この新しい命を妻と共にイエス様を中心に歩んでいくということ、まあ、それがね、ある意味結婚生活であるということ、イエスと共にあるからこそ共に成長するということ。まあ、イエスと共にあるってね、前以前こう説明しましてね、どんなことか、それ継ぎ木をするという意味がありましたよね。イエスに継がれるということ、イエスと共に成長していくということです。まさにその夫婦の歩みというのはそのような意味があるんだ、それゆえに神のための実りを得ることができるんだということです。まあ、そのことを、まあ、今日ね、この箇所から皆さんにお伝えしたいと思っております。でここで今4節やっていますけれども、ちょっと見てみましょうね。戻ってみましょうか。この4節ですが、この4節で、まあ、立法に対して死んでいると、そのように記されてますよね。立法に対して死んでいる、それはイエス・キリストの体を通してですよ、死んだわけですと同時に最後の方に記されているのが、死者の中からよみがえった方のものとなりと、そのように記されています。まさにイエスと共に死んで、そしてまたよみがえるということにおいて、原文でははっきりとこれが受け身で書かれている、記されているわけですね。すなわち何を言っているかというと、これらのことというのは自分の努力や力によって成していくものではない、いやむしろそれは不可能なんです。 だから神の恵みによってこれらのことはなされているんだということを受け身を使うことによって、しっかりとね表されているわけです。ここで大切なのは神の恵みによって私たちは生きているんだということですね。さあ、そして、ローマの7の5ですかね、見てみましょうか。はい、こちらの方に行きたいと思います。私たちが肉にあったときは立法によって目覚めた罪の情欲が私たちの体の中に働いて死のために身を結びましたと7章の5節でこのようにパウロは記しています。で、救われる前のね、今人の状況についてパウロはここで改めてこう語っているわけですけれども、立法によって支配されていた頃というのは、どういう、私たちの心の状況であったかというと、立法がしてはならないということをどうしてもしたくなり、そしてまたそれをしてしまうわけですよね。これが、罪に支配されたものの、状況であるわけですけれども、例えばね、皆さんも、経験あるかもしれませんが、ペンキ塗りたて触るなってすぐに記されていると、なんかこう触れたくなってね、触ってしまった方もこの中にもいるんじゃないかなと思いますけれども、まさにそれが私たちのうちにですね、その立法が働くと、そのような思いになる。それは私たちの罪の性質のゆえですよね。ペンキ塗りたてであればね、まだあれですけど、やはりそれで罪を犯してしまうわけですよね。で、体の中にとね、そのようにここで記されていますね、五節の中で。これ体の中にですけれども、原文ではこれ英語の members にあたる言葉が使われています。members ですから、これ教会員も church members って言いますよね。そのメンバーズが使われています。日本では日本語ではどう訳されているかというと、私たちの、死体ですね。これは月辺に支えるという、そして体ですの方です。手足というね、そういう、そのような訳され方がしています。あるいは五体ですね、五つの体、五体とかね、そういう訳され方をしています。で、私たちは、救われる前の状況、罪に支配されている状況、あるいは立法のもとにあるとき、どのようなものであったか、それは私たちのこの体を用いて、この手足を用いて罪を日々重ねていたものであるということ、これは前回学びましたよね。すなわち日々その罪の行為を重ねることによって、毎日私たちはウェイジ、それは賃金ですよね、労働の対価として欲しくないものを得ていたわけですよね。なぜならばそれは罪の報酬は死であったからですよね。まさにその死の報酬を私たちは蓄えていたわけです。そのことをパウロはあえてここでね、この5節で改めて私たちに語りかけているわけですよね。そして、次行きましょうか。6節です。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって使えているのです。このようにね、パウロは記しています。その結果ですよね。私たちは、律法から解かれているんだということ。その結果として何が起きているか。それは私たちは古い文字にはよらないで、新しい御霊によって使えているんだということをパウロはここでね、その結果として伝えたかったわけですよね。妻は夫が死ねば夫から解放されましたよね。同じように信仰者は律法に対して死んだものであるから、律法から解放されているものなんです。その結果として私たちは古い夫である。この古い夫って誰ですか。それは古いこの文字、すなわちモーセの律法に仕えるのではなく、新しい夫誰ですか。それは新しい御霊であるこの聖霊に仕えることなんだ、聖霊によって仕えることなんだということをパウロはここで語っているわけです。私たちはもう 一度死んだものなので、古い夫であるモーセの律法から解放されて、そして私たちは新しい夫であるイエス・キリストと共に生きているんだ、その方に仕えているんだということをパウロはまあここでね語っているわけです。でパウロはコリント人の手紙にこのようにね、記しています。私は、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです、まあ、このようにパウロはここで記しているわけです、そして、ですね、この第2コリント3章の6節がね、まあ、このように記しているわけですけれども、この新しい約束とね、まあ、ここにこう記されていますが、この新しい約束がまさにね、この旧約聖書、新約聖書ってありますけれど、まさにそれがこの新約にあたるわけです。で、預言者の、であるエレミアがこの新約について、このようにね、伝えています。お読みします。見よ、その時代が来る。主の言葉、その時私はイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破った。主の言葉、これらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。新しい契約、それが神によってイスラエルとの、ね、民と、まあ、結ばれた、そのことがですね、ここに記されているわけです。そしてまた、律法が彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記すと、そのようにここで神様は語っています。まさにそれが私たちのうちにおられる聖霊によって、私たちのうちにその新しいですね、律法が記されているということ、それそのものがね、先ほどお伝えしたキリストの律法と呼ばれているものです。まだね、預言者のエゼキエルもこのようにね語っています。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える、まあ、まさにこの霊が先ほど言った御霊ですよね。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにすると、まあ、このように神様はこの二人の預言者を通して、この聖霊がうちに与えられるんだということを語っているわけです。新しい約束というのは文字で記されるモーセの律法のようなものではないんだ、聖霊によって心に記される律法が与えられるんだということを、まあ、神様はイスラエルの民と約束を交わしたわけですよね。これが、まあ、新しい約束であったわけです。で、素晴らしいことはこのイスラエルの民と約束されたこの、新約ですよね、新しい約束、この約束が異邦人である私たちにも与えられているということなんです。で、それはどういうことかというと、イエス様の十字架、まさにそれが、そうです。イエス様の十字架の死、そしてまたイエス様の、がその後墓に葬られました。しかし3日目によみがえられました。これを福音と言います。このイエス様が成してくださったこの救いの技、この福音を信じることと、神の恵みによって救いが与えられるということ、そしてまたこの信じるときに聖霊が与えられるということ、この聖霊によって私たちは神に仕えることができるようになったんだということ、 まさにそのことが私たちに起きているんだということをパウロは語っているわけです。もはや私たちは律法に生きているのではないんだと、新しいものとして私たちは今御霊によって生きているんだ、御霊の導きによって生きているんだ、それがあなたであるということ、イエスを信じるものであるということ、そのことを、まあ、パウロはこの6節で語っているわけです。さあということで、1節から、ね、6節、見てきましたけれども、今日の、ね、学びのまとめを、していきたい、ちょっと振り返ってみたいと思います。まず第1番目、それは律法主義的に聖化の過程を生きるクリスチャンですね。まあ、このテーマについて簡単に触れたいと思いますが、本当に私たちはね、クリスチャンである、先ほど学んだパウロが伝えてくれたこと、それは私たちは恵みのもとにあるんだということ、そしてまた御霊によって導かれているんだということ、恵みのもとにあるということは、私たちは私たちの力努力ではなくて神の道から恵みによってイエス様の姿へと変えられていくものであるということ、その約束に基づいて私たちは今ね、歩んでいるんだという、まあ、ここに本当に希望があるわけですよね。だけれども、じゃあ実際の生活はどうかというと、残念ながら、必ずしもそうではない。それは私たちが持つ、まあ、モーセの律法に生きてないとしてもね、それぞれが自分の律法を持っているわけですよね。クリスチャンとこのクリスチャンであるからこのようにしなければならない、クリスチャン、ならではの、ね、まあ、生活というか、まあ、クリスチャンとはこうあるべきだ、この方がいいですね、クリスチャンとはこうあるべきだ、まあ、そのようなものにですね、縛られて、まあ、生きているところがないでしょうか。しかし私たちは恵みによって生きているんだ、これ非常に重要なコンセプトですね。なぜならば私たちの始まり何ですか。この聖化の過程の始まりは何でした。学びましたよね、すでに。義人ですよね。義人というものは神によって、神の恵みによって与えられましたよね。そこには私たちの努力、そしてまた行いが入る余地がなかったですよね。神の恵みによって私たちはこの信仰によってこの義を得たわけですよね。私たちのこの歩みのスタートが恵みなんだ。であれば、この私たちが今生きているこの聖化の過程、それも神の恵みにより、そしてまた最終的に向かうその栄華完成の時、それも神の恵みによってなされるんだということ、この考え方が非常に重要であるわけですよね。私たちは神様の約束に基づいて神の恵みのうちを歩んでいるんだ。だから以前ね、話しましたよね。皆さんの立っているその立ち位置はどこですか。何の上に立っていますか。私たちは何々しなければならない、クリスチャンとしてこうしなければならない、そのようなものに立っているのではなく、まあ、言い換えれば律法主義の上に立っているのではなく、私たちは一方的に与えられている神の恵みの上に立っているんだということ、そしてまた御霊に与えられ、恵みによって与えられるこの御霊によって導かれているんだということ、そのことをやはり私たちは確認する必要がありますよね。そこに喜びがあるわけですよね。そこに感謝があるわけですよ ね。先ほど始まる前にね、喜びありますか、喜んで、使えてますかっていうね、話をちょっとしましたけれど、皆さんどうでしょうかね。クリスチャンとして今、また今日もね、この礼拝に集ってくださっています。どのようなね、思いでこの礼拝にね、集われていますでしょうか。そしてまたさまざまなね、働きがあるわけですが、その一つ一つね、どのような思いで主に仕えているでしょうか。律法主義的なところはないでしょうか。もし律法主義的なところがあれば辛いですよ、苦しいですよ。そのような中で教会から、またこの集いから離れていってしまう、そのような方々、見てきています。でもここでね、パウロが言ってること、 あなたはこの律法から解放されたものであるということ。どうして解放されたのに元の夫のところに戻るんですか。もうそのものは死んでますよね。あるいは言い換えれば、イエス様がもうすでに成就してくださってるんです。そしてまたその成就してくださったイエスと共によみがえり、共に生きているわけです。ぜひそのことをね、また覚えて感謝と喜びの中を歩むことができるようにね、まあ、そのことのようにパウロは今ここでね語っているわけです。さあ、続いて2番目のテーマです。まとめとしてのテーマですが、イエス様が教える結婚離婚と、まあ、独身者についてです。でパウロはこの箇所で夫婦関係についてね例を、まあ、挙げてますので、まあ、聖書的な結婚観、そしてまた、離婚、そしてまた独身者についてね、ここで、まあ、イエス様の考えを、お伝えさせていただいたわけですけれども、まあ、結婚するものというのはどういうことなのか、それは二人が一つとなるということなんだということを理解する必要が、まあ、あるわけですよね。まあ、奥義として、キリストがこの教会を愛し、そしてまた一つとなるわけですよね。この教会の頭となってくださっているわけですよね。どれだけイエス様がこの教会を愛してくださっているか、そのことを教会のメンバーですね、先ほど出てきましたよね、そのメンバーは、その愛を受けて、そしてまたその愛を実践していくものであるわけですよね。もちろんこの、イエス様がこの教会と、まあ、結婚するということ、そのことはこの夫婦にも間のその関係性にも適用することができるんだということです。いや、むしろこれは適用しなければならないわけですよね。神の愛、このイエスの愛を受けている私たち、特にね男性ですよね、この夫はイエス様が妻を愛したように妻を愛するということを今日ね学びました。聖霊のバプテスマをもってキリストと一体化したものとして、私たちは、夫は妻を愛するというね、その選択を、していく、必要があるんだということですよね。そのことを学びました。また妻はじゃあどうなのか、妻は夫を尊敬するということが必要になってきます。まあ、これちょっとね感覚の違いですよね、男性と女性のね。男性は、まあ尊敬されることをある意味求めています。愛されるということよりもね、まあ、それエペソ書にもねそのように記されています。でもそれは統計によるとですね、アンケートを取った方がいて、これ世界的にそうだそうです。女性は愛されることを求めている、しかし男性というのは尊敬されることをね求めているわけですよね。まあ、ここにある意味夫婦が、夫婦の関係を成長させる鍵があるわけですよね。じゃあどういうことか、それは妻は、夫を尊敬し、そしてまた夫は妻を愛するということです。でじゃあどうなのか、じゃあ伴侶がね共にいるね、そのまあ妻でも夫でも、クリスチャンでない場合が非常にやっぱり多いわけですよね。であれば、私たちは、互いにやはり祈り合うということね、まあ、私たちが、まあ、その、夫が、クリスチャンでない、あるいは妻がクリスチャンでない、まあ、その家庭のために祈る、何を祈るか、やはり救われてない方が救われるために私たちは祈っていく必要があるわけですよね。そのことが、私たちに与えられている、ある意味こう使命であると思います。で私たちの、ねまあ、弱さ、そしてまた現在があるわけですよね。確かにこの真理を私たちは学び、そしてまた知ってはいたとしても、この真理を見失う時があります。じゃあ一体その時何が起きてくるかというと、妻を愛さないということ、これはあの選択肢として与えられているわけですよ。愛というのはやはり愛するという選択をするためには愛さないという選択があるわけですよね。ということはやはり妻を愛さないという、ね、選択も生まれてくるわけです。それは真理を見失うためですよね。そしてまた妻は夫を尊敬しないという、ね、ことが起きてくる。当然ですよね。私を愛してくれない夫はやはり尊敬することができない、そういうふうになってくるわけですよね。で私を尊敬しないその妻は愛さない、まあ、そういうふうになってくるわけですよ。だからこれはどういうことかって、これがダウンスパイラル、ダウンスパイラルとね、 そのように言うことができると思うんです。しかしこれ本当に非常に大変ですよ。この中は、ね、おそらく夫婦の方は通られた方がおられると思います。妻は夫を尊敬しない、そしてまた夫は妻を愛さない、まあ、口も聞かないというね、そういう状況ですよね。しかしこのようなダウンスパイラルに陥らないように、私たちはやはりこう注意していかなきゃいけないわけですよね。じゃあ一体どのようにしたらよいのかということ、まあ、そのことも私たちはしっかりとね学んでいかなければいけないわけですよね。じゃあ何ができるのか、それは、まあ、これ具体例ですけれどもね、互いに時間を共有するということ、共にその時を過ごすということ、これ非常に難しいんです。男性はね会社に行って長い時間ね、まあ、仕事をしなければいけない。だけれどもその中でもね、時間を共有するということをやっぱり心がけることは必要ですよね。じゃあそれ何のためかというと、まあ、ある意味感動を共有するということ、これ非常に重要なことです。この感情、その思いですよね、それを共有するということが大切になってきます。そしてまた思いを伝えるコミュニケーションに努めるということ、これ男性非常にこう難しいです。例えばね、会社の、報告書だったりね、例えば打ち合わせ記録でも何でもいいんですが、やっぱり市場を含めちゃいけないと、事実だけ伝えればいいと、まあ、そういうふうにこう言われるわけですよね。まあ、そんな中で生きているわけですから、まあ、非常に、ね、こう感情を伝えるというのがなかなか、難しいと思う男性が非常に多いわけですけれども、しかしその思い感情を伝えるということに努めるということも必要になってきますね。あとは神様が二人を引き合わせたのであるから、当然神の国とその義をまず第一として歩んでいくんだということが非常に重要になってくるわけです。そしてであれば神様の御言葉に聞くということが非常に重要ですよね。そしてまた従うという、聞いただけではなく従うというね、神に従う、その御言葉、その御思いに従うというね、この実践が必要になってくるわけです。それは何のためか、ゴールがあるわけですよ。この夫婦のゴール、この二人のゴールというのは、共に主の栄光のために生きるんだということ、やはりここを共有していくわけですよね。これが非常に重要である。そこからやはりずれていくと、これ神様がやはりこの二人の関係、引き合わせてくださった神様が二人の関係の中心に置かなくなるので、やはりこれ自己中心的に自己主張が始まるわけですよね。ここにダウンスパイラルに陥る原因がやはりあるわけです。ここを気をつけなければいけない。なぜならばやはりサタン悪霊というのはやっぱそこついてきますよね。夫婦の関係、それ非常に重要ですよね。イエス様とのこの教会の関係が表されていますよね。そしてまたその関係というのはこの教会の働きにも影響を与えてくるわけですよ。神様とのその関係というのが、一人一人の関係が、その夫婦関係にも影響を与え、そしてまたその夫婦関係というのは周りの関係にも影響を与えていくものなんだということを、ここでね皆さんにまた、お伝えして分かち合いたいと、まあ、そのようにね思っています。さあということで、いかがでしたでしょうか。そしてまたですね、まあ、ここで、独身者にもね触れなければいけませんね。イエス様は独身であるということを認めているんだということ、まあ、今ここでね夫婦の話がメインで出てきましたけれども、しかし神様は独身であるということを認めているということ、この世の価値観にねとらわれるのではなく、このイエス様が、あなたを認めてくれている、受け入れてくださっているのですから、あなた自身も受け入れることができるんだということ、まあ、そのことをイエス様はまた今日の、話の中から伝えていることです。どうでしょうか。皆さんの心の中にね平安があるように、また喜びがありますように、私たちは今恵みの中に生かされ、そしてまた御霊によって導かれているんだということ、そのことを覚えて、どうか心からの感謝がねその生ける誠の神にありますように。今がその時です。今が礼拝の時です。どうか皆さん一人一人が心からその生ける誠の神に捧げる礼拝でありますように感謝します。お祈りします。 ハレルヤ、主よ、感謝します。天のお父様、今日はあなたの恵みのうちに今生かされているんだ。律法から私たちは解放されたものなんだ。なぜならばイエス様の十字架とともに私たちは死に、そしてまた私たちはイエスとともによみがえったものであるから。古いそのモーセの律法に死に、あるいは自分の律法に死に、今私たちはイエス・キリストとともにイエスの律法に生かされているんだということ、それは互いに愛し合いなさいということ、まさにその愛こそが私たちに与えられている使命です。どうか今この時、神様との愛の関係を見直す時であり、そしてまたその愛されているものとして互いに夫婦のその間での愛を見直し、そして与えられている関係性すべてのおいてその愛を確認する時であると思います。でのお父様、どうぞ愛の足りないものです。しかしあなたの愛は今あふれんばかりに私たちに与えられています。その愛を受けて、そしてまたその愛を流すものであることができますように、まずはその愛なる神を心に迎え入れることができますように、今日イエス様を心に迎え入れ、その愛で満たされたいと願う方がおられたら、どうぞ今そのイエスの愛を、イエス様ご自身を、まさにそれはイエス・キリストの十字架です、その十字架の愛を心に受け入れることができますように、どうぞ導いてください。感謝します。新しいものとして今共に歩める幸いを感謝します。どうぞ主を導いてください。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りとともに、我の主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。